にクッキーを焼いたら、
はい、
めちゃくちゃ焦げました、ね、クッキーとかお菓子を作ったことなくて、
あ
クッキー初めて作ったんですけど、はいはいはい、めちゃめちゃバター入れますね。
あ
クッキーって最初粉、クッキーの粉っていうのがあって、
はいはいはい、
それにバター、溶かしたバターと混ぜて、
はいはい、
そのそぼろ状になったやつを手ごねしてくださいって書いてるんですけど、
うん、
バター入れても入れても、そのそぼろ状にならなくて、うん、これでもかっていうぐらいバター入れたんで、
はいはい、
体には悪いですね。多分、あんまりクッキー食べてると配信します。
確かあのクッキー自体も結構砂糖の量も多いですよね、だから、うん、
というかそのやっぱでもあれ本だと最近その最近というか、
はい、
科学的に実証された健康にいい食事みたいな本あるじゃないですか、
はいはい、
あれかあれ見ると、
はい、
結局その食べた方がいいのは、
はいはい、
魚野菜オリーブオイルナッツ、
はいはい、
茶色い炭水化物、
はいはい、
結局これ見る限りそのイタリアンとかが最強イタリアン地中海料理最強なんじゃないかって最近思い始めましたね、うん、ご飯めちゃくちゃ体に悪いとかって、
うん、
逆にも言ったら体に悪いものはうまいっていう風な結論も生み出されますけど、
うん、
赤い食べない方がいいものだと、うん、赤い肉白いタンパク炭水化物、
うん、
バター、
うん
まあ、これ2も出てるんで2読んでみると何とも言えないですけどね、
はいはいはい、
食生活なんか気使ってます？
食生活はですね、私は基本気を使ってるのは、
はい、
なんかあの炭水化物を食べる前に必ず前菜を食べるようにしてるんですよ。だからそれが
あ、
まあサラダであったりとか、あんまり良くないんですけど、
はい、
多分私の勘違いで前菜になってなかったのが結局野菜ジュース飲むってやつなんですよね。
あ
だから結局それ
ガッと上がりますか、
うん、血糖値上がっちゃうしあんまり前菜になってないってあんまり前菜になってなかった前菜がまあ野菜ジュースで、まあそれが割と繊維質があるような野菜を取ったりとか、あとはまあなんか簡単なまあ即席麺、まあインスタントラーメンとか野菜では、まあ基本的にまあ野菜入れるようにしたりはしてますね。
インスタントラーメン何食べます？
あインスタントラーメンはですね自分ではあんまり買わないんですよ、基本的に。で、
うん、
その人からいただいたりするのを食べるんですけど、
はい、
でそういう時はまあなんかですね、まあ、あれが多いですね、やっぱ九州のせいか、うまかっちゃんとかですね。
今正解出ましたね、
はい、
うまかっちゃんは本当東京なかったんでひたすら今食ってますね、はい、うまかっちゃんもあれなんですよ、その種類が何個かありますよ。
あ、そうなんですか。
なんかその博多、ん違う、からし高菜とか、
はいはい、
熊本のなんかその焦がしニンニクとか、
はいはいはい、
なんか最近復刻版でその味濃いやつが出てます。
あなるほど。
だからもうこっちはすごいうまかっちゃんのバリエーションがあっていいですね。あとそのコンプって知ってます？
いやいや、それ初めて聞きました。
コンプってその栄養素、その必要な栄養素全部含んだっていう、
うん、
最初はそのドロドロのプロテインみたいなやつだったんですけど、
はいはいはい、
でパスタとか今パンとか作ってるんですよ。これでも意外と結構最近その安くはなってきてて、
はいはいはい、
6000円ぐらいだったかな。
まあなんか完全食みたいな、
グミとか作ってますね、
はいはい
はい、周りで結構その食べてる人いますね。うーん、やっぱ現代人は。
うーん、
でもなんかどうなんですかね、食べてみないことになんとも言えないですけど、なんか最初お試しみたいなやつもあるみたいですけどね、
はいはい、なんかただ結構まあ栄養と食事っていうので面白い部分で、その割とその食品添加物が今の食事とかすごく増えて、
はい、
それで結構不健康になって、なんだろうな、まあ性寿命が増えてるんじゃないかで、それでまあ人の寿命が人が病気になって死ぬことがあるんじゃないかって言われてたんですけど、
はい、ま
あ、実際のところはあれなんですね、その食品添加物うんぬんよりもなんか人の寿命が昔短かったのは単純になんか まあ、極端な話言うとあの栄養状態が悪かったっていう話なんですよ、うん、でそれが、まあ、だから要するに単純に飢餓状態だったって話ですよ、ね、
栄養素が足りてなかった
っ栄養素が自体が足りてなかったって話ですよ、ね、それが、まあ、不栄養化したことで、まあ、単純に、まあ、栄養あの足りない栄養がなくなればその、まあ、脚気とかにもならないわけじゃなくて単純に栄養失調になったりとかもしにくいっていう話ですので、まあ、それこそあのビタミンとかでも種類によって不足すると、まあ、失明したりするわけであの、まあ、それで、まあ、路上生活とか失明することもあったりしたけど、うんまあ、日本ではそれはもうめったに聞かない話なんで、うん、まあ単純にまあだから食品添加物云々よりもなんか食品添加物入ってても、まあ、栄養的に足りてれば結構人間は健康になっちゃうみたいなものなのかなと思ったりはしますね、うん、だからその、まあそのまあ、有機野菜とかそういうのは重要ではあるんですけど、まあ、今日本人の長寿とかになってる要因は主に多分栄養状態が単純に良くなって、うんまあ、カロリーとかも足りてるからみたいな話なのかなって思ったりしますね、
まあ、まあ給食がありますからね、
うん、日本、まあ、なんか食事の話であれですね
すげーですね今日からあれですねペア読書みたいな形で行こうと思ってて、はい、で2人で読み合わせてきたのが僕ちょっと発音があまりよろしくないんで言ってもらっていいですか
あですねジョナサン・アイブ、偉大な製品を生み出すアップルの天才デザイナー。これ2015年出版なんですけど、まあ、現代が The Genius Behind Apple's Greatest Products、これをまあ話題にしましょうということで、現状、だから原作の著者は多分、2014年出版で、リー・アンダー・ケイニーさんですよね。で、うん、それで日本語版は、関美和さんの役で、確か日経の方から出版されているものですね、うんうんでまあ、この2015年の本なんですけど、まあ本としてはもう、まあ、例えば、まあ、ジョナサン・アイブ自体の生い立ちから、まあ、iPhone、iPadそこを生むまでの、まあ工業デザイナー としての、まあ、ジョナサン・アイブの、まあ、人生を描いたような、まあ、伝記になってるんですけど、まあ、ジョナサン・アイブだけじゃなくて、うんうん、この本自体が結構ジョナサン・アイブのに関わった周辺のデザイナーとその時代であったりとかあとは、まあ創業期のアップルですから、だから70年代末、うん70年代末の、デザインとしては、あれですね、フロッグデザインが主にアップルのデザインを関わった、まあ、ジョナサン・エルがだから関わる前の、IDG っていうチームが、デザインを担う以前のフロッグデザインが担っていた頃から、うん、そして IDG が担うようになったで、それからの、まあ、20年以上のそのアップルの中のデザインが実際製品にどう行われてきたのかという話ですね、うん、これ自体、まあ、非常に興味深いというか、ねまあ、非常に具体的な製品にどういうふうな、うん例えばこの製品とこのデザインを生み出すためにどういったやり取りがあったりとかどのデザイナーがどう関わっていたのかっていう、まあ、具体的な結構エピソードが非常に詳細に書かれている方なのでこれは、まあ、私としては、まあまあ、工業で、まあ、特にデザインに関わる人にはぜひ読んでほしい本だなというのが、うんまあ、この本自体を読んで読んだまあ感想ですね、まあうん、非常に、まあ、工業デザイナーとしてどういうふうに、まあ、仕事に関わっていくかっていうことで、うんまあ、非常にヒントになる点というのが、まあ、非常に、まあ、この本自体には、まあ、多く含まれているかなということを感じました。あとはあれなんですね、まあ、 まあ、ジョナサン・アイブが、この本で、学生になったのがちょうどまあ80年代なんですけど、80年代のやっぱプロダクトデザインを振り返ると、うん、その80年代ってやっぱりその非常にそのデザイナーが割とその主張す、まあ、日本だとバブル景気もあったんですけど、うん、その例えば家電メーカーが製品を出すためにいかに家電売り場で目立つかっていうのと、
うん、
あとはですね、まあ、当時日本企業はお金があったのもあって、まあ、非常に高い、まあ、フィーを払って、
うん、
例えば、まあ、イタリアの、まあポストモダンの建築家であるとか、
うん、
まあ、メンフィスのメンバーとかですね、まあ、そういうところとか、あと、まあ、フェラーリとかのデザインにも関わったカーデザイナーのジュージアーロにも、工業デザイン、まあ、日本のメーカーの家電製品のデザイン自体の依頼を出すこともあったんですけど、まあ、それどっちかっていうと、なんていうか、日本企業の場合はいいデザインが欲しいというよりかは、なんというかな、なんかその結構ネームバリューにあやかりたいというところが当時としては強かったのかなっていうのは思うんですね、私としては。で
だからそれはあれじゃないですか、その、うん、まあ、これそれこそそういうビッグネーム持ってきたんで、まあ、失敗してもしょうがないよねみたいな、
うん、
だからそこになんていうんですかね、担保するものが必要だったんじゃないですかね、
うん、
失敗を恐れてじゃないですけど、うん、
まあ、まあだから、まあ、当時の結構家電のデザインを見ると、スタイルの主張自体が非常に、まあ、強かったんですね、80年代、まあ、うん、この本にも描かれていることなんですけど、まあ、80年代の家電のデザインを見てもらう、家電のデザインを、まあ、見ることがあるかもしれないんですけど、うん、おそらく見た人が感じるのが、まあ、非常に結構ポストモダン建築の影響も強く出てたりしていて、デザインに例えば、まあ、色使いであるとか、
うん、
で私が覚えているのが確か、ジェームズ・ダイソンの、まあ、今では非常にスタイリッシュなデザインで知られる、まあ、イギリスの発明家のジェームズ・ダイソンの、まあ、ダイソン社の掃除機なんですけど、この人が、サイクロン掃除機の、試作機というか一番最初の市販機を出したのが80年代だったんですけど、その時はどういうデザインだったかっていう と、うん、本体がもうかなり鮮やかな、ピンク色と紫色 と、まあ、本体全体はだいたい淡いピンク色ですね。でそして、だからまあ、悪い意味でちょっと悪趣味かなというところはあったんですね、その色の選び方とかが。だからちょっと何て言うんでしょうね、ある意味その80年代90年代はその2000年代に比べるとその自分がスターのような存在になろうと思って、
うん、
デザイナーを目指す人は実際2000年代に比べると多くはなかったんですが、ただやっぱり80年代の場合は割となんかデザイナーもちょっとなんというか、アーティストぶった表現をその市場的にマーケットであるとか企業側に求められてた時代なのかなという気がしますね。でそれは製品にまあ出ていたというか、まあ、それはどちらかというと例えばイタリアの、確かブルーノ・ムナーリが著書で描いていたんですけど、
はい、
デザイナーと名乗っている人には、まあ、2種類いると。それは1つは本当の意味でデザインをする人間と、
うん、
あとはただスタイルだけを作る、まあ、スタイリストと呼べる存在だということがあって、うん、でまあ、80年代というのはどちらかというとその流行になるスタイルを生み出していくことが目的化していた時代なのかなって思いますね。でその反動としてその後の、まあ、90年代後半から 2000年代の、うん、まあ、アップルに代表されるような結構あの最小限の、まあ、ミニマルな、うん、最小限で、美しさをまあ表現するというか、まあ、
うん、
まあ、機能美といったら、まあ、機能美といっても、まあ、あの装飾があっての機能美もあったりするんで、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、ミニマルかつ、機能美のある製品が、まあ、市場的にも非常に、好まれてもいったし、まあ、それ自体は、まあ、まあ、モダンデザインの目的としては非常に、うん、正解といえばあの正解のデザインなんで、うん、まあ、デザインがあの正しい道に進んでいったルートの割と先端をアップルが走っていって、それをジョナサン・アイブという人間が中心になって牽引していったのかなという思いがありますね、うん、この本を読んで。
なんかそのアップルの製品になんか共通して思うんですけど、
はい、
なんかこう宇宙感ありますよね。アップル の, その製品もその最初の待ち受けとか、
はいはい、
その銀河とかじゃないですか。
あ、そうです
ね、なんかこう宇宙船の中その一部、はい、コックピット、はい、なんかそういうイメージがあるのかって個人的に思ってて、
はい、
でちょうどそのさっきそのモダンポストモダン建築でいうとその、まあ、その黒川紀章 の,、
はい、
の中銀のカプセルタワーってあるじゃないですか、はい、カプセル中銀カプセルタワーってあるんですけど、はいはいはいはい、これもなんか中宇宙船みたいな感じなんですよね。でこれブロックでその、はい、取り外してそのブロックを新しく取り付けて新陳代謝を測るっていう風に作られてたんですけど、実際はそれ一回も行えなかったということで、今そのお湯が出なかったりとかしてるんですけど、それこそそのなんか泊まりたい人もいっぱいあるし、ホテルみたいに貸してる人もいるのかな、ちょっと一回は行ってみたかったんですよねっていうのをちょっと今ふと思いました。なんかモダンポストモダン建築って何やったっけと思って知ってないといけないんですけど、ね、パッとこれしか浮かばなかったんで間違ってて恥ずかしいと思って今調べました、ね、あ、そう、ダイソンも僕も話そうと思ってて、
はい、
やっぱその例えばそのもうデザインで言ったら、うん、まあ、掃除機でかっこいい、はい、かっこいい掃除機って言ったらダイソンしかないし、
はい、
でまあその家電で言ったら今バルミューダってブランドご存知ですか。バルミューダ
は
多分そのアップルに憧れて日本の人が作ったんですけど、うん、あれも結構無駄そぎ落とされててかっこいいんですよ、ね、なんか炊飯器とか作ってるんですけど、はい、保温ができなかったりとか結構攻めてる感じなんですけど、うん、なかなかいいですね。でやっぱその哲学があったのかなと思いますね、
うん、
ちょっとまあ飛ぶんですけど、
うん、
それこそまあそのダイソンもそうじゃないですか、そのかっこいいからかみんな欲しいわけで、多分機能で言ったらその東芝の掃除機とかの方が実際いいらしいんですよ、
はい、
なんかそのダイソンだとなんか結構日本のフローリングだと傷つくとか、もともとその US の人って土足じゃないですか、でそれで掃除するように設計されてるんで、でもまあみんなかっこいいからあれ持つわけじゃないですか。でそれで言ったらまあテスラ、車のデザインで言ってもテスラ以上にまあスタイリッシュなものってないし、でその多分トヨタとかってパッとそのロゴとか見なかったらトヨタって分かんないじゃないですか。でもそれこそドイツの御三家とかだったら、例えば BM だったらそのもう最初に豚の鼻みたいなのがあって、っていうかもう、フォルクスワーゲンとかもそうなんですけど、あ、これはそのずっとそのポロのこういうデザインの変遷があるから、そのあ一目見てポロって分かるんですよ。ポロとゴルフとかそういうなんかそのそういう積み上げていったものがあったらちょっと違ったのかなと思います、ね、
それは多分言葉としては何が当てはまるかっていうと、多分その企業としてのデザインアイデンティティを確立できているかどうかっていうところだと思います。
そこにその何ですかね、やっぱり、うん、あんまりそのそこデザイナーをその優遇してこなかったというか、日本も多分デザイナーって多いと思うんですけど、うん、あんまり稼げないというか、うん、ほんの一握りじゃないですか、
うん、割とその面白いのがその、まあ、今はちょっとこう、今ちょっと産業におけるまあ労働形態の変化とかで変わったかもしれないんですけど、まあ、90年代後半とか2000年代前半とか、
うん、
まあ、デザイナーがどういう働き方をどういう形で、デザインの仕事を、社会でしてたかというと、 90年代後半とか2000年代なんかだと、結構面白いのが、例えば、まあ、アップル社がありますとしたときに、
はい、
まあ、今日話題にしている、まあ、ジョニー・アイブ、ジョナサン・アイブは、工業デザイナーですよね。そうなったときに、日本のデザイナーと海外のデザイナーとまず何が違うかというと、例えば日本から出て、例えばその人が、ソニーのデザイナーをしています、ソニーに勤務していて、
はい、
部署はデザイン部署でデザイナーをしていますという時に、
うん、
日本以外の国の人間っていうのは、私は、プロダクトデザイナーですとか、私はグラフィックデザイナーですっていう表現をして、
うん、
そして、ソニーに所属をしていますってその後につくんですね。で、例えば、まあ、ジョン・サイブの場合は、まあ、私は、まあ、インダストリーリアルデザイナーですって言った後に、まあ今はちょっとアップルから独立して自分のデザイン事務所を作ったんですけど、
う
ん、
まあ、
私は、工業デザイナーのジョナサン・アイブです、それでアップルに所属していますというんですけど、日本のデザイナーに例えば英語で自己紹介を頼んでも日本人のデザイナーの場合は何て言うかというと、私はソニーの社員です、でデザインの部署にいますっていう表現をしたんです。だからどこどこ社の社員ですをまず自己紹介として、
多分それが結構アイデンティティとして大きいんじゃないですかね。
うん、そうですね。
結構日本だとそのどこの会社に所属してるかってまず、うん、最初の質問とかで多いですもん、ね、
うん、
何の仕事してるんですか、どこの会社なんですかみたいな。
うん、だからそのなんていうんですかね、まあそのちょっとあのいい意味でも悪い意味でもその会社の看板を背負ってるって日本人が考える感覚と、その日本を出た場合のその感覚の差っていうのはやっぱり多いと思うんですよ。でそれで、さっき90年代と2000年代って話をした時に、
うん、
その90年代とか2000年代の時、デザイナーはどういう働き方をしてたかっていうと、
うん、
ですね、結構面白いのが、アメリカの場合だと例えばジョナサン・アイブはアップル社の中の要するに言ってみたらインハウスの、
うん、エンジニア、
そうですね、だから、まあ、エンジニア、まあ、プロダクトデザイナー、うん、まあ、インダストラリーデザイナーという立場になるじゃないですか、
はい、
でも面白いのはアメリカの場合はですね、その企業のインハウスデザイナーで実はもともと少ないんですよ。でアメリカって企業がインハウスデザイナーを抱えてるっていうのがそこまで、日本ほどじゃなくて、ですね、アメリカの場合だと独立した、工業デザイナーだから、そのジョナサン・アイブが最初にした職業ですね、デザインコンサルタントのような会社がたくさんあって、うん、あとは、個人のフリーランスのようなデザイン事務所であったりフリーランスのデザイナーがたくさん、工業デザイナーも存在していて、まあ、企業が彼らに、デザイン自体を依頼するっていう形をとってたんですね、うん、で日本の場合逆で、基本的に、製品を作る、工業デザイナーっていう存在の人たちはですね、
うん、
基本的にどこかの、まあ、日本で言えば、まあ、ものづくり企業ですね、まあ、製造業の企業、日本で言えば、まあ、例えば代表的なソニーであったりパナソニックであったり、
うん、
まあ、キャノンであったり、そういう会社の中にまず社員として入って、それでデザインの部署に所属してデザイナーとしての仕事をするっていう、まあ、日本の場合、工業デザイナーっていった場合にほとんどがその企業内のまあインハウスデザイナーになっちゃうんですけど、
うん、
まあ、アメリカの場合は、全く真逆で、
うん、
まあ、ほとんどがまあフリーランスとか、もともと独立系のインディペンデントのデザイン事務所が工業デザインをすることがほとんどだったんですね。で逆に面白いのが日本の場合だとそのグラフィックデザインが割と日本の中ではその例えばポスターとか、
うん、
まあ、ロゴデザインであるとか するようなところが、日本の場合はそのフリーランスとか、企業に所属してないとか、あとはまあ小さいデザイン事務所とかが多いんですけど、
うん、
これ実はアメリカ行くと結構逆転しちゃって、うん、アメリカの場合はグラフィックデザインだったりとか、まあ、ロゴデザインといったらまあ CI ですね、コーポレートアイデンティティなんですけど、まあ、そういうのをデザインするのはどこかっていうと、うん、もうデザイン専門 あのグラフィックデザイン の、
うんうん、
あの巨大なあの専門の企業がたくさんあるんですね。でグラフィックデザインのアメリカの場合だとそういう中で結構、専門的になんか割とサラリーマンとして働いてる人多かったんですよ。だから割とそこは面白いなと思っていて、その
まあ、心変われば
というところですね。まあ、ただ、まあ、ジョン・サン・アイブという人は面白いのは、まあ、イギリス出身ということで、うん、まあ、この本、まあ、この、この、偉大な製品を生み出すアップルの天才デザイナージョン・サン・アイブという、まあ、著書を読んでもらったら分かるんですけど、まあ、意外とそのアップルのデザインチームの IDG の中には、まあ、結構、イギリス人出身のまあ、デザイナーが多かったのと、
うん、
あとはまあだからまあ良くも悪くもといったところなのかもしれないですけど、あのデザインチームがまあ20名以下で大体構成されていたということなんですけど、
うん、
まあ、うち14人が、白人男性で占められて、
うん、
まあ、女性が大体多い時でも2名しかいなかった。でだけどなんかまあそうですね、割とその、まあ、アップルっていう企業を考えたときに割とその再生で切ってはいるんですけど、割とその白人男性で占められてはいるけど、
うん、
そのアップル社としての、まあ、企業のアイデンティティとしては割とそのダイバーシティとか、
うん、
そういうのを重要視したりとか、
はい、
まあ、するところも強くて、で、まあ、例えば、まあ、今の、代表取締役の、まあ、ティム・クックさんなんかも、まあ同性愛者だったりするわけじゃないですか、うん、でそういうところの製品が割とそのなんかデザインチーム自体がそのダイバーシティに富んでいなかったにもかかわらず、なんか割と仕事としてうまくやれてたのは、なんか割とすごいなと思えるところで、
そうですよね、これも、まあ、うん、うまくいったからよかっただけで、
うん、
こう、まあ、うまくいかないかっただろうポイントはいっぱいあったんですよね、
うん、
結局、まあ、生存者バイアスというか、
まあそうですね、
まあ、でも、まあ、今としては面白いですけど、
うん、
そうですね、
やっぱりどうしてもあのメーカーだったりとか、
うん、
例えばあの行政とかの運営する側だ、まあ、例えば行政で考えたときに、
うん、
その行政サービスを届ける側として考えると、その構成員に、まあ、企業も構成員と言えるかもしれないですけど、
うん、
やっぱりどうしてもメンバーとしてそこを構成している人員スタッフに、
うん、
多様性がないとどうしてもあのやっぱり人間って想像力の限界があるので、あのその多様性を前提としたサービスの提供であるとか製品の提供がやっぱり難しいところあるんですね。だからやっぱり、まあ、同僚さんのおっしゃったように、まあ、このアプリの事例の場合だとデザインチームの事例だけで言うと、まあ、結構奇跡的な、
うん、
もので、まあ、結構
そうですね、こう結構そのアップルのそのやっぱり、うん、そのスティーブ・ジョブズの本と か、 なんかそのピクサーの本とかいろんなその面から見るんですけど、本当奇跡的ですもんね、
はい、うん、
ピクサーもだって自分の懐から出してますもんね、ずっと、
はい、
何億から出して、
うんうん、
今でこそすごい、まあ、お金生み出してますけど、
うん、
でそれ自分で払ってたから、
うん、
ピクサーが残って今のアップリに繋がってるとかも、
はいはい、
こうこれをどう自分のそのこれから生かすかって言われると、なんかそういうこう読み方すると難しいですよね。なんかなんかまあその、はい、で俺が思ったのはなんかそのやっぱその自分の中にそのなんか 美の意識というか、
はい、
ある程度その哲学美意識じゃないですけど、
うん、
言ったらまあその
まあ理念です、ね、
理念というか
理念、
そこは それぞれあると思うんですけど、うん、そういうのがこう色濃く出たからなんかその、うん、その味の濃さで残ったのかなっていうのを思いますよ、うん、
まあ、割とその その私が結構割と話したいこととしては、
うん、
結構まあそのデザインであるとか、
うん、
まあ結構例えばまあジョナサン・アイブの場合だと、
うん、
まあデザイン、まあデザイナーの道に進むにあたって、
うん、
要するにまあ芸術大学の中の一つの、まあプロダクトデザインの、専攻に進むわけなんですけど、うん、割とその一つ、まあ、結構一般社会で、特にまあ日本において、うん、割とデザインとアートが結構混同されることがなんかすごく一般の人そうですね、まあデザインを専門としてない人からには、まあ、多々あるなと非常にそれは感じていて、うん、まあ、一つはなんかそれ、まあ、しょうがないのかなと思うところは一つはその、多くの場合その、ですね、そのデザインを専門とする、うん、コースとかがですねほとんどまあ大学の芸術大学の中にまあ組み込まれてるっていうこともあるのかなって思ったりはしますね、うん、でそれで、まあ、それもありますしあとはその例えば、まあ、デザインとアートの違い何かっていうとですね例えば、まあ、単純な話、私が犬の絵を描いたとします、
はい、
でそれが、アートの場合はそれどういうことかっていうと例えばそのアートの場合だと表現すること自体がアートの目的なので、うん、その犬の絵自体を描くことが、うん、アートの場合だともう目的で、
うん、
それ自体を表現として作品にするのが正解なんですよ、
はい、
で、デザインの場合は、そうではなくて、ですね、デザインの場合っていうのは基本的にですねデザインしたものに機能があるんですね、
うん、
でそれである目的のためにその犬の絵は描かれるわけであって、
うん、
その犬の絵を描くことは、目的ではなくただの手段でしかないんですよ、
うんうん、
だから犬の絵は作品として出来上がるんですけど、
はい、
それ自体は何かの目的のための手段に過ぎないので、うん、犬の絵を描くことは目的ではないんです。これがデザイン、うん、デザインとアートの本質的な違いですね。で、デザインの場合はあともう一つあって問題解決型の、デザインというのと、
うんうん、
あとは、もう問題解決っていうのは、まあ、既存の、まあ、ある製品が抱えている、まあ、機能的な問題を単純に解決するっていう、まあ、プロダクトデザイン的なアプローチもありますし、
うん、
まあ、社会問題とかそういうものを、まあ、デザインの手法を使って解決する問題解決の手法っていうのがあるんですけど、まあ、それ以外にもですね、まあ、今存在し、うん、今世界に全く存在してない価値を、ユーザーであるとか、
うん、
まあ、まあ、顧客であるとか、まあ、まあ、ユーザーに、提案するっていう、まあ、デザインがあります、ね。まあ、例えばその、問題、アップルの、まあ、大ヒット作品で、まあ、ジョナサン・エイブのいた IDG のチームがデザインをして、まあ、スティーブ・ジョブズの作品と言われている、まあ、例えば iPhone ですけど、
はい、
これの場合はどちらかというと あまり問題解決のための作品ではないんですよ。というか問題解決というよりかはあれは問題を解決するためではなくて、世の中にまだ存在してない価値を提案するプロダクトですよね。だからそういう目的の、まあ、デザインなんだと。割とだからそのデザインにもそのいろいろそのまあ既存のカテゴリーであるとかその中で新しい価値を提案するもの と, 今はまだ世の中に存在しないものを生み出す発明的なアプローチがあるということです、
うんうん、そういう違いはありますよね、
うん、
なんか建築で言ってもそうですよね。その、まあ、アートなんですけど結局そこはその人の命を守るその家であったりその誰か その、うん、コミュニティのため その目的があってその建てられて、
うん、
でそれで、まあ、デザインだけでいいかって言われるとそこの国ごとの法律だったり、 その全然そのよくさこの間そのネットで話題になったんですけど、はい、なんか男の人は家建てるなみたい な結局その使うのはその女性で、はい、その調理の時にすごい不便とかコンセントがとか、はい、これ全部その家事してない男が作ってるからでしょみたいな、はい、でそういうのはそのデザイン優先の家がそうやってることが多いみたいな、はい、のでこの間ハテナハテナブックマークですごいついてたんですけど、うん、その結構その目的を見失いがちっていうのはあるかもしれないですね、うん、まあ、かっこいい家を住みたいですけどね基本は人は、
まあ、そうですね。だからその割とそのデザインの難しいところで、よく、まあ、言われがちなのが、
はい、
デザイン性、機能性って分けて語る人がいるんですけど、
うん、
結局デザインも機能も分けようがないですよっていう話なんですよね。っていうのもその結局デザインでデザインとして例えばボタンの位置を、
うん、
上に2ミリずらすとか、例えば色を、赤にするとか青にするとか、結局そのデザインってそのまま機能に直結するので、
うん、
例えばですね、製品であったり、
うん、
まあ、それソフトウェアも製品に含まれますけど、こういう評価をする人がいるんですけど、うん、デザインはいいんだけど使い勝手が悪くてねっていう人がいるんですけど、うん、その使い勝手が悪くてって言った場合は結局それはデザインが悪いっていうことなんですね、
うん、
つまり
ユニバーサルデザインじゃない
ですか。そうですね、つまり基本的にはデザインっていうのは機能も含めたものなんですよっていうところで、それが本当のデザインであって、
うん、
そこを 見落として単に造形的な形を作るものみたいにデザインを考えるのであれば、それはもうはっきり言えば、もうブルーノ・ムナーリが何十年も前に語ったもうそれはデザイナーではなくもうスタイリストの仕事になっちゃうと、もうそれはそのスタイリストっていうのは別にファッションとかのスタイリストっていうのを指しているのではなく、
うん、
そのデザイナーというデザインをする人間ではなく、ただスタイルという形だけを作るものとして、まあ、ブルーノ・ムナーリが揶揄してその著書の中で使った言葉なんですけど、だからその本当の意味でデザインを理解していれば、そのデザインっていうのを理解している人間であれば、機能とデザインを分けて語ることはまずないわけです、
うん
うん、だからだからまあ例えばですね、自称デザイナーみたいな人が、
うん、
これは、その使い勝手とか悪いんですけど、
うん、
デザインは美しいですからみたいなこと言ったら、そのデザイナーは疑うべきだと思います。
あ、
うん、本当にいいデザインな、デザインっていうのは基本的には機能性も高くて、
うん、
っていうところを含んで、デザインはいいと評価するものだから、
それで今その2つ俺喋りたいことがあって、
はい、
今そのアウトドアのファッションって流行ってるんですけど、それやっぱりその機能性もさることながら、やっぱそれすごいその機能性を追い詰めたらスタイリッシュになるというか、
うん、
それがまずその今 のこのトレンドじゃないですけど、トレンドってすごいアウトドアファッションなんですよ。その結構ドメスティックなやつとかもそのゴアテックスとか使用したりとかもありますし、でもう一つは、まあ、そんなこう大層言ってるアップルでも結構でも失敗、この本には書いてないですけど思ってるのが、マジックマウス使ってます？
マジックマウスはですね、iMac2011 のハードディスクモデルですね。だから、今の iMac の筐体と同じの、まあ、21.5 インチモデルを使ってる時に、マジックマウスは使ってますよ。
マジックマウスの今 iMac Pro を買っても、はい、同じフラットなマウスついてくるんですけど、はい、あれなかなかその人間工学的にその、あんまり基づいてないですよね。手のひらをこう置く時って、はいはい、マウスってこう卵型であるべきじゃないですか、うん、でもあれってすごいフラットなんで、
うん、
多分その腱鞘炎を起こす人多いと思うんですよ、
はいはい、
でマジックマウスって今アップグレードしましたけど、
うん、
そのもう一個前の時 その充電の仕方がひどかったっていうことですか？
あ、確か、裏返
さないですね。裏返さないこう完全に裏返して
でそのケーブルを挿して、
そしてもう一個前の iPad のペンタブもそうですよね、
はいはい、
すごい折れるだろっていうような挿し方、はいはい、
うん、
まあ、あれはあれにそのジョニーがどんだけ関わってるか知らないですけど、まあ、そういう上げ足取りのことじゃないですけど、それ今あれは何なんだろうなって今ふと思いました。
だから まあ、それはっきり言えば、まあ、デザインとしての評価を下すとすれば、それはグッドデザインかというと、
まあ、よくあるん
ですね。グッドデザインではなくて、バッドデザインですよ、うん、デザインとしては良くないですよ、正直に、うん、だからその、まあ、アップルデザイン自体は崇拝されがちなんですけど、
うん、
その完全じゃないですし、
そうですね、だからそうですよ、ね、ティンクパッドの、それこそもう一個の、その今日のショーノートありますけど、
はい、
ティンクパッド の, あのキーボードって結構その人気、根強い人気じゃないですか。僕もそのティンクパッド結構セビーで、あれだから僕の理想的にはそのキーボードは、まあ、ティンクパッドがいいんですよ、ね、うん、まあそのミニマルそのデザインで言ったら、まあ、あのマジックキーボードあの純正のやつあるじゃないですか、あれ最初入ってくる、ついてくると思うんですけど、それこそ iPad、 多分 iPad にしても先生ポリオのやつとかなんですけど、なかなかどうしてっていうのはありますね。
まあまあ、なんですね、まあ、シンクパッドだってあのデザイナー、まあ、一番最初のオリジナルのシンクパッドを作ったデザイナー、あの リチャード・サパーですよね。で、まあ、リチャード・サパーは結構あのニューヨーク近代美術館にも収蔵されている、
うん、
あの照明器具とかもデザインしてるんですけど、まあ、有名なデザイナーではあるんですけど、だから割とそういう、まあ、世の中に今まあ定番とかした商品であるとか、その結構原型を作る際に、だから割とそういう著名なデザイナーが関わっていることは結構多かったりはするんですね。
そうですね、多分そのあれですね、デザイナーからして多分こう許せないポイントをこう上げていった時に一番少ないのが多分アップル製品なんだと思いますね、うん、例えばそのシンクパッドにした時に一番そのみんな嫌いなのっていうのは、僕あれだと思うんですよ、バッテリーボックスだと思うんですよね、うん、充電コネクタつなげた時にあの経由するバッテリーボックスあるじゃないですか、
はい、
あれめちゃくちゃ鬱陶しいじゃないですか、
うん、つまりあのあれですね、 AC
ア
ダプター
です、ね、AC の、うん、であれアップル製品って全部その最初のところが根元が大きくて、うん、あとは細いっていうので、うん、はい、なんかこう ああいうその多分許せないポイントは少ないのかなと思います、うん、他に比べて。
割とその確かに同僚さんが言うように、あのそのアップル以外の、他社の、メーカーの PC を見たときにどうしてもあの不格好になって、
うん、
あの美しくないポイントの代表が本当にその AC アダプターなんですよね、その電源の部分なんですよ、うん、でそれなんでそうなっちゃうかっていうと、あの結局そのエンジニアリングの部門と、うん、あの
サプライ
そのサプライヤーとかの関係で、あの、まあ、コストの関係で、うん、あのアップルのように作れないんですね、
うん、
で、まあ、そこは、まあ、そういうふうに結局言われちゃうんですね、そのデザイナーがいくらこうしようと思ってもその AC アダプターの部分はもうコストでこうだから、で結局あのアップル以外のメーカーの場合はあの片付けられちゃうという話らしいですね、うん、でそこがあのアップル以外の、コンピューターを使ってる ラップトップを作ってるメーカーとかが、
うん、
メーカーの、まあ、デザイナーが、やりたくても思うようにできない結構一番大きな部分だったりするんですね、うん、であとは、まあ、私が思うのがあのアップル製品についてものが、まあ、私自身があの左利きなんですけど、あれなんですね、うん、あのアップルのもともと最初の初代 Mac の時もそうだったんですけど、まあうん、マウス自体が基本的に2つボタンとかじゃなくて、うん、基本的に1つボタンで全てオペレーティングできるように、うん、あの作られていて、まあ、それは OS の側でもそうなってるからなんですけど、うん、まあ、それまでは、まあ Windows95 が出て爆発的にまあ、Windows95 のおかげで、アプリ以外のメーカー の, あの視野が一気に広がって、
うん
うん、まあ、逆に、まあ、それでApple 社の、まあ、Mac の視野は一気に縮んだのではあるんですけど、
うん、
それでやっぱりあの、まあ、一つ指、まあ、一つボタンマウスではあの作業効率とかが どうしても悪いっていうのはやっぱりあの Windows PC とかを使った人間からすると、
うん、
がその後 Mac を使うとあの分かる部分なので、あの結局その後あの Apple 社自身もあの Mac でも、うん、あの2つボタンマウスのようなあの副ボタンクリックっていうのを、前提にしたあの OS の操作で、うん、まあ、利便性が向上するような、
うん、
あのユーザーインターフェースに、徐々に改良していきましたし、まあ、そういう部分はあるんですけど、その前提としている部分があの基本がですね、あの一つボタンマウスでっていうところなので、例えばまあ私の場合あの左利きだとあのその割とその指のことを考えずに、まあ、初期の頃はそのMac が非常に使いやすかったっていうのはあれですね、
うん、
っていうのも、まあ、例えば、まあ、あの出先とかで、まあ、Windows PC を操作しないといけなかった場合に、その2つボタンマウスであるとかだったりとか、あとは、まあ、そのデザイナー自身がですね、その、まあ、あの、ある意味で、まあ、手にフィットする、まあ、エルゴノミクスな形状として、
うん、
その右手に非常にフィットするように左右非対称にマウスをデザインしているとですね、私のような左利きの人間はマウスをまあ使うことができなくなってしまうんですね、
うん、
でそういう部分でまあ結構そのアップルの場合は割とその特に MacBook Pro を見てもらうと分かると思うんですけど、その、うん、基本的にはそのトラックパッドの位置っていうのがアップル社の製品で基本的に左からも右からも同じ距離であの中心部に配置されてるんですね。でこれが、Windows PC の場合だと、おそらくは、まあ、右利きの人が多い影響もあるんでしょうけど、まあ、右手を使う人にとって使いやすいように、
うん、
右手側のパームレストを広めにとって左側に寄せた形で、トラックパッドが、まあ、設定されているようなデザインになっているので、まあ、左利きの人間からするとあの Windows PC のトラックパッドとか、まあ、非常に使いにくいものだったりするんですよ、
うん、
でそういった意味では、まあ、ユニバーサルデザインとして考えた時には、まあ、割とそういった部分を、まあ、古くから、まあ、Apple 社自身は製品作りには、まあ、重視している部分はあるのかなと思ったりはしますね、うん
そのもう一個その今日のショーノートですね。iPad MacBook Pro 16インチです
か。ああそうですね。MacBook Pro 11インチ。
あれってタッチバーついてるんですか。
あれはですね、タッチバーがついてますね。
あついてるんですか。
はい。
タッチバーとエスケープキー。
タッチバーと、タッチバーがですね、あれですね、あの有機EL 内蔵で、あのあれですね、あの要するにあの。プライマリー、まあ、あの今メインで使っているアプリケーションの、
うん
メニューなんかが、まあ、有機EL のタッチバーに、それぞれカスタマイズされた、まあ、タッチバー自身のメニューもカスタマイズが可能なんですけど、うん基本的に今使っているアプリケーションで操作しやすいようなメニューが表示されるようになっているんですけど、まあ、あのやっぱりエスケープキーが独立してないということで、まあ、使いづらかったっていうことがあったんで、
うん
まあ、デザインとしては、エスケープキーが独立して、
うん
まあ、非常にそれはあの、まあ使いやすくなったという部分と、まあ、一番の改善点としてはですねやはり大きかったのが結局アップルがあの、まあ、構造としてはあのまあ、従来の他のメーカーでも使われていたシザー型のキーボードに戻ったっていうところなんですね、うん、で結局これ2000、だから現行の MacBook Pro の13インチが、
うん、
で一番最初に、バタフライ型のキーボードになったのが、
うん
レイト2016で、2016年末に出た MacBookプロ13インチから、タッチバーとあとは、うんバタフライキーボードが搭載される機種になったので、
うん
まあ、結局これ自体はあのキーストローク自体はあの 新しい MacBook Pro の16インチモデル、まあ、キーストロークしたら2倍ぐらいになってしまったんですけど、まあ、結局なんでシザー型に戻したかっていうとですね、まあ、構造上非常に脆かったっていうことなんですよね。バタフライ型はですね、結局ホコリであるとかゴミとかが入るとですね、まあ、非常にそういったものに構造上弱くてですね、もうキーボードとしてはもうすぐ壊れちゃったんですね、
うん、
だからその、まあ、2019年に、確か2018年かな、MacBook Pro の16インチが出る前に出た割と新しい13インチの、MacBook Pro とかでも、そのもう出た瞬間からその、3年以内にホコリが詰まってキーボードが壊れたら、無償で交換修理しますよというリペアプログラムの対象になってるんですね、
うん、
でもうこれはもう、まあ、割と結構まあ、アップルのデザインチーム、まあ、これ、MacBook Pro の13インチ、まあ、タッチバー付きが出た時に、まあ、かなりジョナサン・アイブ自体はそのプロモーションの製品のプロモーションのビデオの中でそのもう結構これはキーボードの革新であるのような感じで、まあ、そのバタフライ型キーボードの構造であるとかを、まあ、非常に強く プレゼンテーションはしていたんですけど、これは結構構造的デザイン的なものを結局、まあ、バタフライキーボードは失敗だったという、まあ、一つの敗北なのかなと思ったりはしますね、う
ん、そのあれなんですかね、打ち込みが深いんですかね。
いや、打ち込み自体はですね、バタフライキーボードはですね、ストロークが非常に浅いんですよ。
あ、ストロークっていうのはそのこの深いエッジの方なんですね。
深さですね。
まあ、そうかクエリーキーボードとクエリーだからその配列は一緒で、
はいはい、配列は一緒で
一緒でその、
はい、
そういうことか。
で結局キーストロークを浅くするとどういうメリットがあるかっていうとですね、キーストロークを浅くできればそれだけでも単純に、ラップトップの本体を薄くできるんですね。薄型化ができるっていうメリットがあるんですけど、ですけど、まあ、結局そのまあ、バタフライキーボード自体はもう失敗だったと、もうアップルは認めたようなもので、まあ、シザー型に、MacBook Pro 16インチが2019年末に登場した時にもキーボード自体も刷新したというか、まあ、先祖返りして、シザー型に戻したんですけど、まあ、結果的にその薄型化に、バタフライキーボード自体が貢献していたので、まあ、キーストロークが当然深くなったので、MacBook Pro 16インチが登場と同時に、まあ、実際厚みが数ミリ分厚くなっちゃったんですね、MacBook Pro 自体、まあ、これ自体を、まあデザインとして、まあ、後退したと捉えたというか、まあ、素直に失敗を認めて壊れにくさという点で、だからその、まあ、製品の耐久性というのも重要ですからね、
うん、
まあ、そういうのも考慮した上で、まあなんというか、
まあ、長く使いたいですもんね、
うん、だからまあ、
まあ、アップルケア入ってれば、
はい、
そのなんかアップル持ってる人、アップル製品使う人のスキームとして、
はい、
壊れてすぐ新しいのを買って、うん、そのリペアに出してっていうなんかその、
はいはい、
循環させるみたいなっていう聞きますけどね、
はい、
そしたらその新品が来たりとか、
うん、
まあ、リセールバリューも高いですし、
うん、
あ、まあ、そのリペアアップルケアだったら別にその、
うん、
そんなかからなかったりするじゃないですか、
はい、あとはまあ単純に、まあ、MacBook Pro 16インチでいうと、まあ、単純にまあ全然機能、性能的には別の話になるんですけど、うん、まあ、非常に音がいいんですね。ですね、普通に外付けの Bluetooth スピーカーとかいらないぐらい、めちゃめちゃ音がいいんです。
なんかちょっと見ました、それ。ただあれなんですよね、うん、インカメラがちょっとしょぼいみたいな。
いや、そうなんです、
ね。
720p
ぐらいですね。はい、だから現行の11 Pro、iPhone 11 Pro よりも低いですよね。
はい、
あんだけでかいけど、
はい、
まあ、でもだからそうですね、ビデオチャットするのに音はいいんですけど、
うん、
画像がまあ荒いという、
うん、
いいのか悪いのか。
そうですね、まあ、だから、まあ、確かに、まあ、Apple のデザイン自体は、まあ、優れていることも多いが完全ではないですよという話があるん
です。でもまあそれはあれですね、好きな人から撮ったらそれも魅力の一つというか、
そうですよね。だから そうですね、まあ、
でもキーボードって、キーボードこだわる人ってみんな外付けの、あの、あの HN キー
か、あ、だからハッピーハッキングキーボード、
キーボードみんなあれ使ってますよね。
あの PFU のハッピーハッキングキーボードをみんな買っちゃうんですね。
買ってますよ、みんな。
でそれで、あの結局あのもうタイピングに本当にこだわりにこだわっていくと、うん、でキーボードの美しさにこだわっていくと、もうあの文字が刻印されてる、無刻印の、うん、全部真っ黒な
無印、
あの無印ので、かつ、Bluetooth 接続のとかを選択するようになりますね、うん、まあ、これ結構面白いですよね。
あれエンジニアの人あれ多かったですね。それこそあとはシンクパッドです
よ。あ、そうですね、シンクパッドの話題に行くとですね、
はい、それってもしかしてジャンク買った、あ、まあ、うん、そのシンクパッドの、K さんが個人そのジャンクのシンクパッドをメルカリで買ったっていうのが、
これ、まあ、私の個人的な話なんですけど、まあ、これ、まあ、割となんとなくなんですけど、なんとなくというか、まあ、私が今あの、ですね、まあ、メインの、まあ、スマートフォンとかタブレットは、まあ、はい、iPad 2018を使ってるんですけど、それを除くとですね、私が使ってるコンピューターっていうのが、レイト2016の MacBook Pro の、まあ、タッチバー付きなので、まあ、それ以外にあの、まあ、母艦となるような、コンピューター、まあ、PC を持っていないので、まあ、そういった意味の、まあ、バックアップ的なもの
を、でもジャンクだったら動かないんじゃないですか
になればいいなということで、そうですね、まあ、ジャンクなんですけど、これ実は、まあ、ジャンクって書いてあるものを買っただけであって、
はい、
あの物自体はジャンクではないんですよ。っていうのは、まあ、ちょっと説明しないといけないんですけど、あの私が買った、2014年製の、まあまあ、ジャンクのシンクパッドを、まあ、5555円で
と、うん、
まあ、買いましたということなんですけど、こちら、まあ、機種はあのレノボですね、まあ、中国のレノボなんですけど、
はい、
レノボ製の、E145 っていう型番の、2014年発売のエントリーモデルの、
うん、
シンクパッドですね。で、あのエントリーモデルなんで、あの、まあ、それ自体で、CPU の CPU も、まあ、AMD の、低電圧版の、まあまあ、廉価版というか、あの低消費電力の、
うん、
まあまあ、1.5GHz 以下だったかなぐらいのクロック数の、CPU のモデルにハードディスク搭載なので、
うん、
まあ、
まあ、お買い得、
うん、まあそうですね、まあ、なんでジャンクだったかって結局言うとですね、はい、あの AC アダプターとかついてなかったんですね。
あ、
でそれを、まあ、買ったんですけど、はい、まあ、物自体が届いたらですね、
はい、
あの物自体は、多少その液晶画面はあの TF 液晶といって、今の IPS 液晶とかよりも、まあ、発色とかの面では劣って、
うん、
まあ、応答速度は速いんですけど発色等は劣るので、
うん、
まあ、若干暗いかなという印象ではあるんですけど、まあ、あとはちょっと傷があったっていうだけで、
うん、
他はですね、まあ、キーが押せないとかの不具合もなくですね、で、あの、まあ、あのシンクパッドだとあの真ん中にあの赤い
ポインターが、
あの、あれがあってですね、あれもまあきちんと機能して、まあ、非常になんていうか問題がなかったですね、
うん、
で、まあ、単純に、まあ、タイピングだけした、まあ、感想を言うとですね、あの今の私がメインで使っている MacBook Pro の、まあ、Apple の2016年モデルとこの2014年のシンクパッドの、キーボードどっちが単純に打ちやすいですかって聞かれると、正直言うと、
うん、
この2014年のジャンクのシンクパッドの方がキー自体は打ちやすかった
です
。
あ、
そうですね、うん、だからその、まあ、本体を 薄くするためにそのキーストロークを浅い、まあ、新型のキーボードを開発するという重要さはあったんですが、それが使い勝手がいいものを生んでたかっていうと多分別な問題で、
うん、
結局なんか古いものであるとか従来の安いものの方が、打ちやすさとかの点では 局優れていたりするような結構皮肉な結果になっているかなっていうところ
で、それはもう あれです。あ、これ1回1時間で1回切りますね。
はい、
なんか結構アラートが出てる。